おはようございます。山近義之です。山近義之の日本道、この番組は全国日本道連盟創始者と言われるとなんかあるんですけども、私が皆さんに知っていただきたい歴史、偉人、記念館、資料館、出来事などを私が実際に現場に行ってそのレポートを含めてお伝えしていきます。前回は日本道初代師範の幸次郎博夫さんをお迎えして日本道についてお話をしていただきました。たくさんいただいておりますので、今日はちょっと時間の関係で3名ほど披露させていただきます。ラジオネーム、さわっちさん。日本人としての誇り、日本のことを伝える日本道、話を聞いててとても興味が湧きました。ありがとうございます。来年はオリンピックもありますし、海外から多くの方が日本に来ると思うので、そういった人たちに日本のいいところ、魅力を伝えられるように、日本のことをもっと勉強していかなければいけないなと改めて感じました。大和言葉という項目が7つのうちに1つありましたが、どんな言葉なんでしょう。現代では使われなくなった言葉ですか。実はこれ、大和言葉というと、本当に正直ですね、私も明確には答えられません。ただ、講座の中で言われていた、テミオ先生が言われていた言葉で、まずは大和言葉に行き着くまでに、ありがとう、おかげさま、もったいないという、この3つを言う癖をつけましょうと。ここから入っていって、大和言葉というものを勉強していきましょうという、よく言われております。私もこれ言い続けるとですね、なんとこの間、ありがとうというお酒を出している会社、もったいないという焼酎を出している会社から連絡いただきまして、本当に言葉の魂、ことたまっていうのを感じております。もう2人ほど。ラジオネーム、パンダコパンダさん。山近さん、おはようございます。毎月の番組ご苦労様です。非常に嬉しいです、この一言。日本道のホームページ見ました。自分も日本道を勉強してみたいと思いましたが、どうしたら学ぶことができるんでしょうか。本当にいっぱい今勉強会、現地勉強会、それから師範講座、説明会、たくさんありますので、ご自身に合ったのを選んでいただ、ライトなものからちょっと濃いのまでありますので、選んでいただければありがたいです。ホームページをもうちょっと叩いてください。最後にします。ラジオネーム、青い水星さん。日本道とても素晴らしいと感じました。個人的に和食食文化がとても興味があります。番組内でも話していらっしゃいましたが、最近若い人が食べ物を冒涜するような動画が多く上がっているので、若い人に学んでほしいなと思いました。確かにそうですね。ただここで少しお話をさせてもらいたいのは、マクロビオテックの和食文化の方ですよね、串道夫さんという方。私もめちゃくちゃ親しいわけじゃないんですけども、講演も聞かせていただいたことがあります。2014年12月28日にお亡くなりになってらっしゃいました。これ天明先生が、少しお年の方なんですけどというふうに 2,3 日前に講演で言われていたので、私もちょっと最近お見かけしないなということで調べましたら、お亡くなりになっていらっしゃいました。でもしっかりと全国でマクロビオテック、和食文化、そして世界遺産にもなって、和食文化が世界遺産になっておりますので、串さんも全国でお喜びになっていらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はですね、旬なテーマだと思うんですが、渋沢栄一についてお話をするんですが、美しい方をゲストに今日ここにスタジオにやってきていただきました。まずはじゃあ自己紹介をお願いします。
はい、山本美津子と申します。会社は株式会社ベルビーと申しまして、女性起業家の育成を東京と福岡で行っています。あとは男性経営者、あと人前に出る方に対しての印象ブランディングですとか、プレゼンテーション、コミュニケーションなどを、お伝えさせていただいております。はい、
打ち合わせでお話をした渋沢栄一のことを 2,3、はい、分だけお話をします。もちろん僕も詳しいわけじゃないんですが、はい、皆さんに知っておいていただきたい基本的なことだけお話をしますので、
はい、お願いします。
ちょっとだけでもいいので、はい、経営者の立場から、
はい、
それとよく経営者にお会いになられているのがお仕事なんですよ、
ね、はい、
そんな立場から何かこう、はい、お声でもいただければありがたいです。もちろんその後、はい、やってらっしゃる仕事も聞きます。
はい、わかりました。
多くの方が今回お札に渋沢栄一がなったことで、
はい、
初めて知ったという方が正直なところ多いんじゃないでしょうか。私たち経営者の中では知らない人はないぐらいと言ってもいいとは思います、うん、なぜ私たち経営者が渋沢栄一というのを崇拝していたり好きだったり知っている比率が高いのかというと、これは実は江戸時代に遡ります、江戸時代が始まったのが1600年、大阪夏の陣が1612年でしたっけと言われますけども、実は1685年に渋沢栄一の師匠である二宮金次郎の師匠である石田梅岩さんが誕生いたしました。 この頃江戸時代っていうのは商人は悪者と言われておりました。まあ、士の交渉という一番下位に来ている言葉で確かになというふうに分かりますよね。その時に石田梅岩、京都の亀岡から誕生したこの方が全国の商人たちに、あなた方は商売のことばっかり考えているからいけないんだと、商売人っていうのは好かれなきゃいけない、役に立たなければいけないということで塾のようなものを始めました。石門塾でしたかね、確か。その方がずっと、行動されて商人のイメージはアップしてきました。そして二宮金次郎、ご存知の誕生になります。1787年です。二宮金次郎さんは、あの自ら滝木を担ぎ、そして大学という四書五経を読むということで、皆さんにこれが論語とそろばんの発祥です。これは学ぶことも大切だけれども、経済を回さなければ、それはただの能書きやと。経済だけ回していたんでは、犯罪人を起こしてしまうと。犯罪人を誕生させてしまう。確かに二宮金次郎さんのあの腰の曲がった銅像は、この二つのメッセージをしています。そして、第15代将軍徳川慶喜公の、まあ、命を受けて外国に行って帰ってきたら江戸時代終わってたという渋沢栄一さんは、帰られてから日銀を作ったりとか商工会議所でしたかね、そして500の会社を作ったということで、ものすごく今からしたら、我々からしたらもう超人ですね。この方は会社をたくさん作っていく中で、多くの経営者の中に初めて論語とそろばんというきっちりとしたこの哲学を作ります。いろんな方が会社を作っていくのは大切だけどもという、まあ、いわゆる論語とそろばんのバランスですね。お金儲けばっかりしてはいけない。おそらくこれは、近江商人の三方よしとか、いろんな言葉が、この言葉に集約されてるんだと思います。外国ではウィンウィンという言葉がありますが、日本ではもう一個ワンランク上の三方よしという言葉と、渋沢栄一さん、これをどうしても経営者はですね、お金儲けに走っていく方はこの論語とそろばんで初心に戻る。私は全く実は逆で、お金儲けが全然下手で、良いことを意外とやってるとは思うんですけども、この論語とそろばんのそろばんの方も考えなければいけないということで、渋沢栄一さんの王子の記念館にしょっちゅう足を運ばせていただいています。それでは経営者の観点から何かこうご存知でした、そもそも渋沢栄一、はい、
もちろんです。
どういうふうに思われてたか。
まあ、本当に経営者としては知らない方はいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。たくさんのこの経営ですとか、もちろん今山近さんがおっしゃったように論語とそろばんということで、そこに王道というかいろんなことが書いてあるんですけれども、やはり一番大事なのは心の在り方、経営者の心の在り方だと思うんですね。そして私がこう論語とそろばんの中で、まあ、好きな言葉をちょっと今日は持ってきたんですけれども、富をなす根源は何かといえば仁義道徳、正しい道理の富でなければその富は完全に永続することができぬという言葉なんですが、ここにやはりこの経営者の心の在り方ですとか、社会にこう自分の仕事あるいは社会の役に立つ人間になるという言葉がここに集約されていると思うんですね。なのでどんな小さな、私の仕事も本当にスモールです、小さなビジネスなんですけれども、やはりこの精神を小さな会社でも大企業でもトップが持つということはすごく大事だと思っております。
これいいですね。
あ、どうリアクションしたらいいでしょう。
いやいや、変わりたいぐらいラジオ向きっていうか
今は
お仕事も、
はい、
こう喋り方とか、
あ、ホームページ見るから、あ、そうですそうです、はい、
なんかこうプレゼンテーション
とか、プレゼンテーションとか、はい、
そういうことされて
る。そうですね、やはりこう
なんかそこに持っていこうと思ってたんですけど、
はいはいはい、まあ、言葉の意味というのはその言葉を話すだけでは伝わらないので、うん、その意味に合わせた表情であるとか、
意味に合わせた表情、
うん、例えばその言葉嬉しいって言うんだったら嬉しいって言うんではなくて嬉しいって言うわけですね。やっぱ声のトーンであるとか、あと表情で初めて人にその意味が伝わるので、なので会話をしててもなんか相手に言葉の意味が伝わってないとか誤解される人っていうのはそれが合ってないわけですよね。
あ、
なのでそれをこう合わせ
ずきずき、
それを合わせていくと初めて相手に自分の気持ちが伝わるわけですよ。だそういうところを指導させていただいたりしております、
うん、はい、山口県民っていうのはなかなかこう自分の思いを素直に出せないというふうに、はい、ずっと言われ続けたんですよ、20歳まで。
山近さんは山口のご出身なんですか。
はい、オープンしてますけど、
でも山口は
出身は真ん中に立つなとか、はい、人の後ろに立てとか、表に出るなとか、
はい、
控えめにしろとか、目立っちゃいけない。
めちゃくちゃ目立ってますよね。
いやいやいや、
どういうことですかそれは。
目立ってませんよ。科目で色とか。
科目で。
山口県で喋るとか会ったことないでしょ。
あ、でも山口県は有名な方がたくさん出てらっしゃいますね。
いや、みんな喋りないですよ。
そうですか。
出てこないでしょ、山口県民って。ちょっと話相当変わってますけど、
山口って、安倍総理ってど、
いや、ちょっと喋りまたないです。一生懸命喋ってるっていう感じですけど。
山近さんはもう存在感もありますし、その人の後ろにいても目立っちゃうタイプじゃないですか。
あ、
うん、隠せないっていうイメージですけど。
これ渋沢栄一からずれてますね。やばいですけど、
ちょっとずれてますね、はい。
どういうふうにこう、先ほどすごくお好きな言葉が、おそらく経営にはかなり影響、
そうですね、
経営者の方ですから出てると思うんですけど、これからどういうふうにとか、
はい、
なんかありますか。
やはりこの心の在り方っていうのをすごく重視しておりまして、そこがあの商売ビジネスがうまくいくとかいかないっていうのを分けると思うんですね、うん。なので人生もビジネスもそうなんですけど、やっぱ大事にスキルというか、人とどう関わるかというのと、うん、あとは常に相手目線で考えるっていうことを軸にしていただければ、大体どんな方も成功していくんじゃないかなと思います。
女性だけの、はい、あの本美人の情報でしかないんですけど、はい、女性だけをお相手されてる、
はい。あ、今あのアカデミーは女性だけで、実は裏では個人クライアントがたくさんいるんですね。その個人クライアントは全部男性経営者です、
うん。全国 の、 その教え子たちの女性の経営者って言っていいんですかね、はいはい、そういう方々が集まるような時はあるんですか。
一緒にっていうことはまだないんですけど、うん、ただ、福岡と東京に今ありまして、うん、まあ、どちらで受けてもいいということになってますので、うん、皆さ ん、 なんか行き来はしていらっしゃいますね、うん、はい。
その男からしたら、これなんか怒られそうですけど、
はい、
大変女性がこう集まると大変、
はい、ええ、あ、人間関係とかですよね。
はい、
それはもう本当にルールとして初めから決まり事を作っているんですね。はい、
なるほど。
あの、そういう女性が集まった時に起きる、うん、まあ、グループを作るですとか、うんうんうん、悪口を言うとか、
はい、
人の足を引っ張るっていうのは、これはあの、こういうレベルの人間になりたいですかっていうことを初めに言ってます。で、こういうレベルの人間になる経営者は誰もついてきませんので、うんうん、女性が集まるグループではあるんですが、このアカデミーでご自身が何を貢献できるか、
うん、
これを考えてくださいということで、どの、ね、レベルの人間になりたいかということで、そういういわゆる女性が集まって起きる問題は、
うん、
このアカデミーではなしということにしてくださいとはもう毎回言ってますね。なので、そういうあの全くないです、それが。
全くない、
全くないですね。
マジですか。
もうみんな協力し合ってますね。
うちの社員100人のうち70人が女性なんですよ、うん、
え、
実は。あ、ね、いやいや、これこういう流れで言うと、なんかうちにいっぱいある
みたい。渋沢さんからまた違うね。
いやいや、渋沢さんも経営者なんですから、ね、まあ、いいんじゃないですかね、はい。
なんて言うんでしょう、アカデミーでお伝えする講義もあるんですけど、うん、ほとんどその心の在り方っていうのも常に話してますので、それに賛同してくださる方が存在してるわけですから、うん、そういう問題はないですね、
うん、
はい。
渋沢栄一記念会行ったことありますか。
実はないんです。
全然です。今度一緒に行きませんか。
はい、
いや、今みたいな話を、
ええ、
まあ、ちょっと僕が誘うんで、男子経営者とか男子学生が多くなると、ええ、今日も男子学生がいますけど、
うん、
まあ、
もうほとんど実は女性のアカデミーをやる前は 99% 顧客は男性だったので。
なんでガラッと変えたんですか。
女性、これ時間ありますか。
あ、いや、もう
話す時間ないですよね、はい、今度ゆっくりまた第2弾を作ってください。
なんか番組も誰だら僕出してください。
あ、もちろんです、は
い、
ほとんど乗っ取られそうです。
乗っ取らないですよ。立場ぐらいはわきまえてますよ。はい、
はい、
ということで、今回は後半ちょっと違いましたが、渋沢栄一さんについてお話をしました。ぜひご意見ご感想を聞かせてください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは0332888902です。それではここまでのお相手は私山近良幸でした。本日のゲストは株式会社ヴェルディの山本光子代表取締役社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。